皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は経済学では語れないという話です。前にもこの話はしたことはあるかと思いますけども、その経済学で、やっぱり世の中のこと、経済のことを語るっていうことはますます難しくなってきてですね、経済学でいろんな前提がありましてですね、例えばその神の力っていうのが経済学では入ってないんですね。神による調整っていうのは入ってないんですよ。で、じゃあどうやって調整するのっていうとですね、まあ合理的な調整なんですね。まあ損得による調整なんですね。人間っていうのは自分のことしか考えないわがままな存在だから、損得で何でも動いてんだと。世の中たまにはですね、ダルマ禅師のようにですね、すごい人もいるかもしれませんが、まあ大抵はね、しょうもない、欲深い、罪深い人間でありますから。そんなそのね、哲学だとかですね、愛の心でね、経済なんか語ったってそんなも動きはしないんだと。損得で語れば全ては語れると。それからやっぱりですね、売る方はなるべく高い方がいいし、それから買う方はなるべく安い方がいいんだと。値段の高い安いは一番重要な情報でありまして、全ては値段の高い安いがね、始まるんだと。値段さえね、きちんと決めとけば、世の中はですね、最適にこの調整されるんだというふうに言ってるわけですね。言ってみれば、買いも売りもですね、みんな自分の利益だけを考えてね、必死になって頑張ったら、そこでちゃんと値段が決まって、世の中一番うまくいくんだというふうに言うんですが、実際に皆さん経済活動していて、そうだと思った瞬間って一回でもあります？みんなですね、血まなこになってですね、売るの買うのやってて、それで最適な結果になったって話は聞いたことあります？一回もないです、そんな話はね。ろくなこと起きないんですよね。それやってると必ずなんかね、不正するやつが出てくるんですよ。不正は経済学の対象外だって言うんだけどね、で不正のないですね、激しい競争なんかで一体どこにありますかね。激しい競争をすると、もう次の日にはその激しい競争をやりたくないから不正をするわけですよね。ほんなら当たり前のことでありましてですね、規制があれば規制をかいくぐれるわけだから、上に政策あれば下に対策ありで、それは無理ですよ。ね。それからじゃあね、もうそういう価格がどうのこの話はこんなにダメならね、最後政府持ってくればいいんだと。政府が金をばらまけばいいと。ばらまくっていうかですね、政府が投資をすればいいと。要するにその民間の投資ができなければ政府が投資をしてるんで、呼び水にすればいいと。じゃあもう日本も平成の時代随分投資したでしょう。あっちに橋作り、こっちに埋め立てやってですね、随分投資したけど、それっきりじゃないですか。なんかちっとも日本は、そのある意味で言うと、皆さんの感覚として日本は成長してるに感じなかったんじゃないですか。なんか昭和の時代とあまり変わり映えのしないですね、大企業が未だに日本の国内にいてね、で、政治もなんか自民党というですね、全然変わり映えのしないような政党が、昭和も平成も令和もずっと居座ってんでしょう。ね、自民党っていう政党がね、まあ変わったのは野党だけですよね。野党は変わったけど自民党は変わってないでしょう。であとは何です、やっぱりこういろんな業界団体とかなんかもですね、まあ大体変わり映えがしませんね。なんかちょっとも動かないと。政府が足りない投資をすれば世の中に呼び水になって新しい時代が来るったって来てないじゃないのよそれ。なんか震災特需でですね、震災復興、復旧復興特需でね、ボロ儲けした土建屋さんなんかでもね、なんかその金変な風に使って潰れた会社もありますわな。慣れない金をですね、大金手にするとろくなことしない人って世の中いるんですよね。その典型みたいな人もいるじゃないですか。だからそんな経済学勉強したってですね、その通りなんか全然なってませんわね。で、金融なんかもっとそうですよね。遠山号に、木沢書庫ってありまして、そこにその図書館がありまして、図書室がありましてね、私の方も寄贈させてもらってるんですけども、まあかなり量があるんですよ。でもしみじみ思うんだけども、大学時代に読んだ本ってその数パーセントですよね。大学時代までに読んだ本って ほんの数パーセントですね、数から言ったら。でも今本棚の一番上に、一番なんかね、手の届かないところに置いてあって、というかそれ使うことない、見ることないんで、ほとんどもう振り返ることすらない本になってますね。あ、こんなことを勉強してたんだと、40年前はこんなの大真面目で勉強してたんだと、一体何やってたんだろうねと、全然違うじゃないと。まあやっぱり社会を知らないと恐ろしいもんですよね。社会を知ってればその当時だってこれは全然違って分かったんでしょうけども、まあ社会を知らない学者と社会を知らない学生がですね、やってんと、まあそんなもんだと思っちゃうなら、あれね、恐ろしいもんだと今見てても思いますよ。随分遠回りしたなっていう気もするんですけどもね。でもまあ要するに唯一役に立ったのは簿記だな。会計学でね、唯一ね、簿記を勉強したんです。あれは役に立ちましたね。簿記はですね、あれですよ、自分で会社作って最初に決算やるときに、あれは大いに役立った。あれはね、大学の教科書を見てやったんですよ。あれが唯一に役に立った例だね。まあ統計も確かに役に立たなかったとは言いませんよね。まあ統計はそれなりに知ってて、便利なこともありますから。ただ、その統計っていうのもですね、そのグラフを作ったりとかね、異常値探し出したりとか、そういうのはいいんだけども、いわゆる推測統計と言いましてですね、確率論で、こう評価をするって方ね、こう、これが正しいか間違ってるとか、そういう話になってくると、神はサイコロを振るのかっていう重大な問題が横たわってるんですよ。神がサイコロを振るって言うから、それは確率論が意味あるんで、神はサイコロを振らないって言っちゃったら、確率論って何の意味もないんですよね。その重大な問題は別に全然解決してないし、どうもやっぱり実際に世の中で生きてみると、神はサイコロ振ってないんじゃないかなと思うんですよね。サイコロ振るなっていうことをやってると、こんな風に世の中多分動かないだろうなとしみじみ思うんですよね。何かのストーリーがないとこんな風に動かないだろうなと、それはこう生きていくうちの実感だよね。どうもあれも違うなと、サイコロ振ってるわけじゃないという風になんとなく感じますよね。そうすると統計で使える部分というのはごくわずかですよね。記述統計関係とかですね、それはいいけど、推測統計はいやーこれはちょっとお前すぼぼんかなぐらいに思っといてね、参考程度にしておかないと、まあひどい目に遭うことありますよね。決定的に間違っちゃったね。そんな風に思うんですよ。でそうするとやっぱり懸念役では語れないと。じゃあ本当のところどうなのかっていうと、いやそれはその大自然そのものだから、天の意志があって、自然の意志があって、そこに人がいて、天が自然を動かしてると、そして人を動かしてると、で人もいろんな人がいて、それぞれ動かしてて、そのハーモニーで世の中動いてると、経済はそのハーモニーの結果なんだと。でそのハーモニーの姿が統計にも現れてくるし、まあ経済統計にも、それから経営統計にも現れてくるし、それから実際そのね、家が建つとか建たないとか、物質的なものが行き渡ってるかどうかにも現れてくるし、あと食べるものがね、どんな風に変わっていくかにも現れてくるし、そして何よりも人が元気になってるか、元気がなくなっていくか、ここにも現れてくるわけですね。ですから経済を測る尺度っていうのは、まあ実に多様でありまして、なんか一つの統計だけで測れるわけでもなくて、要するに経済というのは経世済民ということでありますから、人々が安心してこの暮らしていけるのが経済でありますから、そうするとそういうものっていうのは、まあなんか一つの数字では測れないですね。経営も同じですよね。経営は経営学では語れないですよね。これは昔からよく言われる話でですね、経営学を勉強しないと経営できないかというのは全く嘘で、生地経営学なんか勉強しない方がですね、経営というのはうまくできるんですね。なぜかというと、変な思い込みがあるとですね、まともに経営できなかったりするんですね。さっき言った損得の話なんだけども、損して得取れって経営では当たり前なんですよね。損して得取れって経済で当たり前の、経営では当たり前のことだから、それができないとうまくいかないことってよくあるし、それからあえてその何て言いますかね、大飛躍っていうか大爆死するようなことってのは経営も珍しくないんですよね。イノベーションだって実は最初はうまくいくと思ってなくて、大爆死やってみた結果うまくいって、だからあれがイノベーションだったっていうようなこともよくあるわけですよ。なんかうまくいっちゃったよと、おい何やったんだと、あれこういうことだと、じゃあこれイノベーションだなっていうようなことも珍しくないんですね。最初からですね、狙った通りやって成功するなんてことはないことが多いんですね。あるいはその意思決定だって、まあ大きな会社でもそうですよ。最後の結論は最初に直感で決めないとわからないってよくあるんですよ。最初に直感で決めないとわからないってよくあるし、で 意思決定の合意を取ることだってね、正式な会議ではなくて非公式な、まあ例えば飲み屋でね打ち合わせ決めるなんてことも珍しくないですね。だから要するに経営学の枠組みの中では経営は完結してないんですよ。はい、経営学の枠組みの中では経営は完結してませんね。すみません、もっとそれよそに外側に広がっていますね。じゃあ何をやってるのかっていうと、これも実は面白くてですね、経営は何やってるんですかって言われて、それはお金が入ってきて出てくるんですよ、物が入ってきて出てくるんですよ、経営とはお金と物のポンプであると、入り口と出口があって、お金の入り口とお金の出口、物の入り口と物の出口があって、人も入り口と出口があって、だから朝になるとですね、人の入り口から人が入ってきて、金の入り口から金が入ってきて、物の入り口から商品が入ってきて、で人がそこで動いて、で物を売って、すなわちそれは物の出口から物が出てって、それから金の入り口から今度金が入ってきて、すなわちこの物が入ってくるときに金払いますから、金が一回出てって、で今度商品が出荷されると今度金が入ってくるから、今度金が後で入ってきて、で最後に人が、事務所から工場から帰って終わりになる、人が出口から出てって終わりになる。そのうち経営とは金と人と物がそれぞれ入り口と出口から行ったり来たりすることであるって言っちゃってですね、その通りだと思ってる経営者って多分一人もいないと思いますよね。それが経営だって、いやそれは結果としてそうなるんであって、そのいやそれだけ見てて会社だと言われたらそれ困っちゃいますよね。どんな商品を作って誰に売るのかと、その結果として人と金と物が動いてるわけでありますから、そのまあとにかく人と金と物が動いてるいいなんて話は、それは役所はそうかもしれませんけどね、民間の会社はそんなことはまず絶対って言ってぐらいないんじゃないかと思うんですね。そうするとその何のためにじゃあ人が動いてる、金が動いてるかっていうと、理念とか顧客だとか世の中を良くするとか思いがあって、その思いが形になって初めて会社の具体的行動になってるわけですね。でその思いというのは、まあその損得を大体超えたもんですよね。その 100% 経済学で言うようなこの 100% 自分の効用を最大にするように経営してるなんて会社ないですよね。そんなことやってたら竹中平蔵みたいになりますからね、あいつはひでえやつだと、何でも自分の金儲けだということでいられませんよね。それはそのコストになるから多少考えるて、そこは調整するんだなんて経済学で言ってることありますが、多少の調整どこじゃないですよ。そんな考え方は最初から排除してですね、全然違う考え方で会社の目的考えないとまず大体続くってことがない。これは実際やってみればわかると思いますよ。やっぱり経営ってなかなかすごいもんですね。この間のその選挙ありましたね、総選挙見ててもね、確かに自民党はえらい勝ったって議席取ったんですけども、あれ結構僅差で勝ってますよね。2割ぐらいの選挙区は野党に対して僅差で勝ってますね。それから大阪だって自民党がですね、まあ、全敗して維新が全勝したっていうけども、あれだってその前の総選挙で維新の会がまああれですよ、辞典が多かったんですね、負けた多くて、で取り返そうと取り返したわけだから、まあ言ってみると今のこの政治はですね、与野党本当は白昼なんじゃないかと思うんですね。本当の話は本当は白昼で、選挙ギリギリのところでですね、まあ、ちょっといろんな事情でその、まあ、勝ったり負けたりということになってなったと思うんですね。言ってみれば生粋戦場に大体鼻と口があってね、鼻と口が生粋戦のあたりをうろうろしてる状況じゃないかと思うんですね。経営っていうのもですね、大抵そういうふうなとこから始まるんですね。初めから全部沈んじゃってるままだとそのまま終わっちゃうんだけども、まあちょっと油断すると沈んじゃうと、でちょっと頑張るとまあ上に浮かぶと、でこの生粋戦場をですね、普通はうろうろうろうろしながらやるのがね普通の経営なんですね。でもそれやってるとくたびれちゃうんですよね。くたびれちゃうから、そのもっと抜け出して少し安定的に経営したいとみんな思うようになるんですよ。そうすると今までのこのゲーム感覚の経営だとか、あるいはこの勝ち負けの経営を超えなきゃいけないんだね。言ってみれば自分のやり方で来てくれる方だけを相手にしようというふうになるわけですよ。住み分けですよ。世の中を良くするための経営でも、言ってみれば一遇を照らすという形でね、もう全部やろうなんてするからダメなんで、自分ができる範囲で、自分が自信を持ってできる範囲、余裕がなくなったらお客さんに対するサービスの製品に対するクオリティでもいいものを追求できませんから、余裕を持ってやるためには仕事絞らなきゃいけないでしょ。 会社を大きくするったって人いませんからね。特に今人いないですよ。仕事できる人なんかそんな雇えませんから。だからまあ今いる人たちでとりあえず回してってね、あと縁があればっていうことだから、やっぱりそれは会社の規模あんまりでかくするとろくなことないですよね。クオリティが落ちますから。でそんな状況のところにで経営していくとですね、まあ言ってみるとその全然その会社のまあなんで価値基準がですね、その合理的な、まあ新自由主義的な合理性とはかけ離れたところにこう出てきますよね。先々を見てやってる経営だから、その目標と目線が違うわけだね。目の前の今日の損得でやってるのにくたびれちゃって、これじゃやってられないかと、やってられないと、だから先々を見て経営するということが変わるわけですよ。逆に新自由主義なんかの場合は、そういう会社を潰してね、そういういい会社を潰して自分たちのものにしちゃいたいから、そういう会社を時価決算に、誘導して、で今すぐ売って会社を解散できる形に無理やりさせちゃって、政治も抱き込んでね、で解体させて持ってっちゃうという理屈なんですよ。要するになんであんな風に自家経済だとか、それから今の損得を大事にするかっていうと、いい会社をそういうゲームのルールに、巻き込んでって、で、自家ルールでまあ縛って、で解体してで持ってっちゃうわけね。なかなか解体しないところは株をね空売りかけたりして、いろんな余計なね投資騙してやらせて損こらわせてで持ってっちゃうわけですよ。郵政なんかそういう形で持ってかれちゃったわけでしょあれ民営化ってそうでしょあれ。なんかあそこの方では仙台あたりじゃねえ、あれなんか水もね水道もなんか外人にですねやらせるらしいですけどね。ああいうのやっぱり要するにですね、なんかその解体して持ってくためのやり方だよねああいうのね。でまあそんな形でこうやってますから、まあしょうもない話なんですよ。自分のことしか考えてなくて、あれが経済学であると言っちゃってるのは新自由主義だから。でまあそれ日本はもう終わったでしょ。まあ維新の会とかねまだやってますが、まあ所詮そんなのはね続くもんでもないし。でそうするとやっぱりああいう経済学、変な経済学で世の中動いてないんだなと、な余計な経済学なんか勉強しなくたってね、みんな肌で正しいことは分かるもんだなとしみじみこう思うわけですね。そう考えてくると、こう経済学だけではなくて社会科学全般がですね、果たしてどうなのかなと、社会は科学できるのかなという気がしますよね。社会科学ね、自然科学だって UFO じゃないけども、物理学と言いますか、現代科学で説明できない物理現象がこの世には何種類もたくさんあるって今年アメリカ行ったわけだから、それは自然科学だって相当怪しいって話ですね。人文科学はですね、確かにその歴史とか文学だから一見いいように見えるんだけど、あれも全部合理性ってことで考えたわけだな。しかしでもやっぱりですね、資料に書いてないことっていくらでもあるし、学者が判定してね、これは偽物だって言っても本物であることなんてよくあるし、ね、それからやっぱりこう理不尽に物事決めるって人間よくありますからねあれもどこまで正しいのかですよね。そうするとなんか本当にこうなってくるとですね、社会科学だけじゃなくて自然科学、人文科学だって、まあ、そういう話もあるかなぐらいにしとかないとですね、まあ、ひどい目に遭いますよね。まあこうやって考えてた時に、やっぱり最後は自分の直感力ですよね。自分の直感力で、この自分の直感力というのは自分が生きていく中で身につけた実力ですよ。いろんなことやって自分で身につけた実力が私は直感力だと思うんですね。だからまあちょっと大変な言い方かもしれませんけども、いい苦労はした方がいいですよね。人はいい苦労をして、でその自分の直感力を磨いて、でやっぱりそういうものに基づいていろいろ行動できるような人間に早く成長した方がいいと思いますよね。結局そういう直感力で行動できるとこまで早く泳ぎ切らないと、その間はなんか変な学問を使って生きるとかね、あとはなんか変な、なんか投資スキームだとかですね、しょうもないなんか金儲け話だとか、しょうもないなんか諸星君実学で今日生きることになっちゃって、そういうもので大体、当たらないか長続きしないかっていうことが多いですから、まあ苦労がその分多いと。だからこうやっぱりこのものすごいこのねギャップのところを泳ぎ切らなきゃいけないわけですね。そういうもんだと思いますね。やっぱそれがだから人間の成長ってもんで、それは昔から本当そうだったと思うんですね。 とにかくそういうすごい人間になろうと思って子供の時から努力してて、やっとね、なんとなくかっこつくのが中年以降というのが昔から本当そうだったんじゃないかと思うんですね。今でも本当それ変わってないんじゃないかと思うんですね。まあですから特に経済とか経営はですね、もう学問では語れない領域にかなり踏み込んでます。だから何やってるか多分分かんないと思いますよ、経済とか経営はね、あの学問の世界からでは。ですからまあとにかくやってる人たちはずっと前を見てですね、やっぱり自分たちで道を切り開いていくしかないというふうに思いますね。ここは頑張っていくべき時だなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、経済学では語れないということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。